こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、2月、4週目なので、今日は山本香織の一人会になります。今日は、最近ね、よく聞かれることが多いので、ちょっと話まとめてしてみようかなと思っていることがあって、タスク管理とか、スケジュール管理どういうふうにやってますかっていう話をね、聞かれる機会がなんか最近ちょっと多かったので、お話ししてみようかなと思います。タスクの話とスケジュールの話をね、分けて話そうかなと思ってるのと、あと紙とデジタルの、使い分けがポイントになるかなというふうに思っています。で、このポッドキャストでも、これまでも何度かこういう話はしてきてるんですけど、ずっとね、決まったスタイルがあるっていうわけではなくて、私も常にトライアンドエラーで、あれこれ試し続けてるっていう感じなので、2024年の2月、今現在の話っていう感じです。だからまたね、今日話した内容から今後も変わってったりすると思うんですけど、現時点のお話をしたいと思います。じゃあ、まずは、スケジュールについてお話をしてみようと思いますが、何か仕事の約束事だったり、プライベートの約束事だったり、誰かと何かをするっていう約束、予定が入ったら、まず最初に私がやるのは、Apple のカレンダーに入力することです。で、私は普段仕事がデザインとかイラストっていうこともあって、もう20年以上もっとか、30年近く、そう、Mac ユーザーなんですよね。なので、家族も、みんな Mac を使っているので、Google カレンダーじゃなくて、Apple のカレンダーを家族間共有してるっていう感じです。はい。っていうのはもちろん、家族の予定のみ共有してって、で、それぞれ自分の仕事とかプライベートはここで管理してるっていう感じなんですが、私の場合は、例えば新しいお仕事が入ってきたら、最初のミーティングをまずカレンダーに入れます。で、そのミーティングで決まった次のプレゼンの日程とか、最終的な締め切りとか、そういうのもこう、明確になった段階で、日程を入れていきます。それが終わった後に、じゃあ実際の作業はどんな風にしていこうかなっていうのを、このあたりまでに資料を集めて、このあたりでラフを着手して、で、プレゼンの数日前には完成して、ここで見直してみたいな感じのざっくりした予定を組み立ててカレンダーに入れています。はい。で、ポイントは、Google カレンダーでこれができるのか、あんまり使わないのでわかんないんですけど、Apple のカレンダーだと、終日っていう形で予定を入れておくと、帯で表示できる機能があるので、具体的に何時にミーティングみたいな予定は、1週間でこう、表示できるバーチカルの予定表みたいになってるカレンダーのこうバーチカルのここみたいなブロックで予定を入れるんだけど、ここからここまで数日間ざっくりみたいな作業計画予定みたいなのは、私は終日の予定っていう風にチェックを入れて、カレンダーの上部に簡易的なガントチャートみたいな感じで表示できる機能があるので、まあ、ガントチャートって言っても1週間単位でしか見えないから、その何ヶ月単位でのチャートっていう形ではないんだけど、そんな感じで、表示しています。はい。なので、そこでこの数日はこのプロジェクトをやるみたいな形が、1週間分のカレンダー開いた時に見えてるっていう状態にしています。 で、これはあのイラストとかね、デザインの単発のお仕事、このプロジェクトをやりましょうっていう風になった時のお仕事の場合はそういう感じで、締め切りに向けて、作業を分割して登録していくっていう形で、管理しています。はい。で、それとは別に、リピートで毎週やるお仕事っていうのもあって、それをお話しします。例えば、リセッターリストの60日プログラムっていうのが、私はやってるんですけれども、それを開催している時期は、60日なので約2ヶ月なんですが、その期間中は、毎週、ズームでね、講座があるので、繰り返しのお仕事があるっていう場合は、ズームの講座は時間が決まっているので、さっきの単発のね、ミーティングと同じような感じで、バーチカル表示で何時に、1時間とかこうブロックで予定を入れて、で、その時に繰り返しっていうところにチェックを入れることで、毎週自動表示されるっていうような形にしておきます。で、それぞれ前日、講座の前日に、講座で使用する課題っていうのがあるので、それをね、共有するっていうタスクが毎週発生します。なので、これも各講座の前日に繰り返しチェックを入れたリピートタスクとして登録しています。そうすると、忘れてたっていうことがね、ないし、確実に毎日その予定はチェックするから安心っていう感じで、リピートタスクはかなり愛用しております。で、例えばこのポッドキャストの編集とかだったら、だいたい月曜から水曜までの3日間のどこか空き時間でやるっていうのが多いので、終日の予定として、ガントチャート的に、毎週月から水の間、こう帯で、ポッドキャスト編集配信予約みたいな感じの項目が表示されてるっていう状態を毎週作っています。そうすると、今日の予定とかを確認するときに確実にそれが目に入るので忘れないでできるって感じですかね。はい。なので、人との約束があるときは必ず時間指定でカレンダーに登録して、作業に関しては終日指定で、ガントチャート的にカレンダーの上部に表示されるっていう使い分けをしています。で、Apple のカレンダーはね、もちろん iPhone でも、そのまま表示できるので、そこの同期も便利に使っています。プライベートの予定に関しては、家族に関係ありそうなことは、家族用の共有カレンダーに登録して、全員が見られる状態にして登録するっていう感じで、これは夫も娘も私もそれぞれが判断したことを入れてる感じ。例えば、学校の予定とか、病院、通院の関係とか、あと夫は、東京と松本をすごい行き来頻繁にしたりするので、移動の日程とかっていう感じかな。なのでスケジュール管理はもう基本デジタルっていう感じで手帳に書いたりはしていません。はい。で、Google カレンダーに関しては私はあんまり使わないんですが、先方が、ミーティングをね、Google で、設定してくれたりする時があるので、でもそれが自動的に Apple のカレンダーの方にも転送表示されるので、私が Google カレンダーを開いて作業するっていうことは、ほとんど普段はあんまりないかなっていう感じです。はい。で、次に、細かいタスクについてお話しします。タスクについては、いろいろね、試してきたんですけど、今現在実行してる方法は、ちょっとね、マニアックというか、ちょっと変わってるかもしれないんだけど、Apple のリマインダー機能をタスク管理に愛用しています。私のね、大好きなタスク管理といえばタスクシュートっていうね、タスクシュートクラウドっていうアプリがあるんですけど、それもね、使ってるんですけど、それはちょっとまた後編というか、ちょっと後でお話をしていきます。はい。で、先に Apple のリマインダーについて話します。 これは、iPhone にも最初から入ってる機能で、Mac にもね、同期されてるっていうか、いつも普通に使えるアプリなんですけども、タスク管理は、Notion で管理してた時もあったし、手書きで管理してたこともあったんだけど、今はこのリマインダーに落ち着いてるっていう感じかな。で、その理由といえば、なんといっても、やっぱり軽くて、すぐ立ち上がって、スマホとパソコンの同期が、早くて、そして見やすいっていうところです。はい。で、私のね、iPhone の設定がちょっと面白い感じになってるんですけど、iPhone 立ち上げると、最初に出てくる画面が、左上に、アナログタイプの時計、デジタルじゃなくてアナログタイプの時計があって、右上にカレンダーがあって、その下にすごい大きい面積でドーンとこうリマインダーを表示させています。はい。面積、それぞれが占める面積をアプリの個数で言うと、時計とカレンダーがそれぞれアプリ2つ分かける2つ分でこう4個分ずつを、時計とカレンダーが占めてて、その下にあるアプリ 4×4 の16個分の面積がリマインダーになってるっていう、すごいちょっと変なんですけど、そんな感じに設定しています。で、その隣のね、画面にスワイプすると普通に他のアプリが並んでるっていう状態なんですけど、そうで、この形を今ちょっと試してどうかなと思ってやってみてるんだけど、今のとこね、とっても気に入っているので、この状態をキープしようかなと思ってるんですが、これは、立ち上げるとすぐにタスクが目に入る状態になっているのと、タップすればすぐ今日のタスクの全体像がわかる状態になってるっていう、ここで、タイムラグがゼロ、見たいと思った時に素早く立ち上がるし、探さなくていいし、スワイプしなくていいしっていう状態がストレスフリーで気に入ってるっていう感じです。はい。で、パソコンでの作業でももちろん早いし、反応がとにかく早いっていうのが便利です。で、このリマインダーにね、何を登録してるかというと、ここは仕事のタスクとプライベートのタスクが混ざってるっていう感じになっています。で、使い方なんですけど、まず、朝ね、仕事を開始するよっていうタイミングで、パソコン、机に座って、パソコン開く。その段階で最初に画面上に Apple のカレンダーとリマインダーを並べます。で、今日の予定を確認していきます。で、今日の予定を見て、時間が関係する予定、ミーティングが入ってるとか、送迎があるとか、収録があるよとか、そういう約束しているミーティングがあるものだったり、インスタライブを今日やるよとか、時間が関係しているものを、まず手動でリマインダーに一個ずつ入れていきます。で、必要なものに関しては、何分か前に通知みたいなのを設定するときもあります。はい。で、アップルのカレンダーに終日予定でガントチャート的に入れた作業計画がある場合は、それもリマインダーに登録していきます。はい。で、例えば、今日から1週間の予定でやるつもりの、作業があるとしたら、それは、登録する段階で繰り返し設定で毎日とか平日のみとか、そのリピートタスクの頻度をそこで設定していきます。そうすることで、今日少ししか、できなかったりしても、実行したらチェックを入れるので、で、翌日また同じものが表示されるので、引き続きタスクとして忘れずに取り組めるっていう状態を作っています。で、数日後、完全にその作業が完了したら、タスク自体を削除しています。そんな感じで、単発のタスクとリピートタスクを都度入れていくっていう感じになっています。なので、 なんか手動でね、一個一個入れていくの大変じゃないって思われるかもなんですけど、もう毎日使い続けてると、もうすでに動いてる仕事はもう登録されてるので、新たに毎日入れるものってそんなにたくさんはなくて、ほんと数個ぐらい今日ある時間をこう間違えないで実行しなきゃいけないものを入れるぐらいの感じですかね。新しい仕事が始まった時はそれを入力するっていう感じで、できるようになっています。はい。で、タスク名の頭に絵文字をねちょっと追加したりして、朝毎日必ずやってることはなんか太陽のマークついてたり、夜寝る前にやることは、お月様みたいな感じで、例えばこう娘の薬を飲んだか確認するとか、そういうような感じのはお月様がついてるみたいな感じで、はい、プライベートなことだったらそういうのが入ってたりします。はい。で、あと毎日のタスクじゃないんだけど、暮らしに関する月目標みたいなのを立ててるんだけど、それはなんかこうダーツの的みたいな絵文字を今頭につけて記入してるっていうのもあります。なんかこう目標って立てても忘れちゃうので、目に入る工夫っていうのをしていて、で、必ず目に入るもので景色にならないで確認できるものってなると、私の場合はこのリマインダーは必ず毎日よく確認しているので、そこがいいかなと思ってやっています。はい。ちなみにね、2月あと少しですけど、まだ残ってる月目標としては、リサイクルセンターへ不要品の持ち込みとか、あと本の処分とかが残っております。はい。これあとね、1週間ももうないかな、1週間くらいかなあるので、ちょっとこれをね2月中になんとか実行したいなというところです。はい。なので、毎朝ね、このカレンダーとリマインダーを並べてチェックするっていう作業をやることで、一日の仕事の流れとか予定を把握するっていうのが、いつもの習慣になってます。なんかちょっとね、そこで入力するっていうのが二度手間ではあるんですけど、それがあることで、忘れず確認できるっていう側面もあるのかなと思いつつも、でも、なんかこうカレンダーに入力したタスクをリマインダーに表示するボタンとかねあったらいいなって思ったりしています。今のところね、このカレンダーとリマインダー連動してないと思うので、そのうちね連動してほしいなとは思ってるんだけど、なんか全部は連動しないでほしいから、ピンポイントでねこうリマインダーに表示するボタンみたいのがついててくれると一番助かるっていう感じかな。はい。ただね、ちょっと機能が便利になっていくと動きが遅くなっちゃうっていうのが、こうもしね、どうしてもそうなっちゃうくらいだったら、サクサク動いてくれる方が嬉しいので、いらないかなっていう気もするっていう感じです。はい。なのでとにかく早くて軽くて見やすくてスッキリしたデザインっていうのがね、一番嬉しいなっていう感じで、今はリマインダーとカレンダーを掛け合わせて管理しています。はい。リマインダーについてはそんな感じかな。で、あとはなんかこう目の前の仕事ではないけど、ゆくゆくしっかり着手しなきゃなみたいな仕事とかプロジェクトってあると思うんですけど、そういうのはノーションの方でざっくりわかるように並べてるっていう感じですかね。でもなんか忘れずにちゃんとやりたいなって思ってるものは、もう改めてこうそこからノーションからカレンダーに移動すると忘れちゃったりすると困るので、もうカレンダーの何月になったらこれ着手するみたいに決めて、その例えば5月になったらやるみたいに今から思ってるものは5月1日にも入れちゃうとかね。そうすると、そこでもう一回自分に対してのリマインドにもなるので、そうやって入れちゃうこともあるかな。はい。まあ、ちょっとノーションの使い方はね、今日は長くなっちゃうのでやめておきますけれども、はい、そんな感じです。で、あともう一つ、そのデジタルで管理しているタスクのツールとしては、 さっきちらっと話した大好きなアプリ、タスクシュートクラウドです。はい、これはね、もう随分、自分流にどうアレンジして使うのがベストかっていうのを、本当いろんなパターンを試してきたんですけれども、最近はね、すごくシンプルに、日常の行動、主に朝と夜の行動管理に使ってるっていう感じです。行動管理っていうとね、ちょっと窮屈なイメージを持たれちゃうかもしれないんだけど、やっぱり朝と夜って家事がすごい集中する時間帯で、何かと忙しいし時間がないってなりがちで、こうマルチタスクになっちゃいがちな時間帯なので、そこを上手に動けるかどうかで、こう日中の仕事時間を確保するできるかどうかに結構影響が出るっていうのを感じているので、一日の大まかな流れをタスクシュートクラウドで管理してるっていう感じです。はい、で今ちょっと手元にタスクシュートクラウドを、開いてちょっと数えてみたんですけれども、全部で17個でした、タスクの数。以前はね、ほんと30個40個登録してたと思うんですよね。もっとあった時もあったかもしれない。うん、でも今はだいぶ絞って17個でやっております。どんな項目をね登録してるかちょっと読み上げて見ますけれども、まず着替えと体重測定とそういうのから始まって、家族に連絡っていうのがあったり、朝家事1とか朝食とか、身支度朝家事2っていうのがあって、その後仕事のワーク1っていうのがあって、でお昼でワーク2とワーク3があって、で夕方からは夜家事の1で、夕食、入浴、夜家事2、自由時間、そして夜家事3っていうのがあって、最後に産業日記と予定確認っていう感じです。はい。なので本当に日常の流れが書いてあるっていう感じなんですけれども、タスクシュートって、そのタスクと時間の管理が同時にできるので、こう、現実的な予定を組むっていうのがすごく得意なツールで、それがね、私はとても助かっています。タスクシュートを使って暮らしてると、なんかこう、いつの間にかこんな時間になっちゃったみたいなことが減るのと、自分がこのくらいは寝たいなって思ってる睡眠時間を確保しやすくなったりとか、で、あとは私は基本、娘と私の二人で過ごしてる時間っていうのがとても長いので、ワンオペでね、普段やってるよっていう皆さんもそうかと思うんですけど、自分が行動しないと誰かがサポートに入ってくれるっていう状況はもうありえないので、ってなると、体力と行動のバランスがすごく大切で、そこに時間をうまく組み合わせていかないと、結局いろんなものが滞って自分が大変な目に遭うっていう感じになっちゃうから、だから、うん、なんかその健やかに過ごすために私はタスクシュートを愛用してるっていう感じです。うん、なんか以前は、そこに仕事のタスクも細かく入れてたんだけど、そうするともうちょっと、タスクシュートの中のタスクが本当に量が多くなって、しまって圧倒されちゃったり、こう日常のことと仕事の区別がつきづらくなっちゃったりするので、であと私の場合は仕事一つ一つを時間を計って進めるっていうのがあんまりうまくできなかったので、なんかこうその時間を計っていることに、なんかなんていうのかな、焦っちゃうし、なんかこう気になっちゃうので、仕事は仕事時間っていう形でざっくり取った方がリラックスして進められるっていう感覚があります。はい、なので仕事のタスクはリマインダーに移動して、今は日常生活をタスクシュートにサポートしてもらってるっていう形で使っています。はい。でもこれが今のところ本当にしっくりきていて、とても気に入って いるっていう感じですかね。うん。週末は、イレギュラーな感じで過ごすこともあるので、立ち上げずに過ごしてることもたまにあるんだけど、平日は必ず使ってるっていう感じかな。うん。家事もね、すごい進みやすいので、家事時間っていう風に決めて、時間を測ってやると、すごいサクサク進むので気に入っています。はい。ちょっと長くなってきちゃったけど、あと少しだけ話して終わりにしようと思います。ここからは紙の話にちょっと行くんですけど、Apple のカレンダー、リマインダー、タスクシュートクラウド、ノーションというふうに、ここまでは全部ね、デジタルの話で、私は基本的にデジタルのサービスが大好きだし、積極的に使いたいタイプなんですけれども、圧倒的に紙で管理が自分には合ってるって思うものがいくつかあって、それは紙を使っています。で、今思い、こう返してみたら、3つあって、1つはリセッターリスト。で、2つ目は日記。で、3つ目はノートっていう感じです。で、今日はタスクとスケジュールの管理の話がメインなので、日記とかね、ノートはまたちょっと別のタイミングで話せたらと思うんですけど、リセッターリストに関しては、家事のタスク管理なので、ちょっとここで話しておこうかなと思います。リセッターリストっていうのは、毎日の家事から月1回までの頻度の家事を整理してリストにしたもので、A4 サイズの用紙に、Excel とかスプレッドシートで作ったものをプリントして、1週間で1枚っていう形で使うものなんですけど、これをね、例えば冷蔵庫とか見やすい場所に貼り出して、家事やって終わったらチェックしていくっていう風に使うリストです。元々はね、ほんと10年以上前に、まだ私の娘が小さかった頃に、ワンオペで、こう、家事、育児、仕事の両立めっちゃ難しいってなって、すごい困ってた時期があったんですけど、その解決のために、自分が楽になるために、こう、試行錯誤して作ったリストだったんですけど、今は、講座をね、開いたりして、同じようにね、それを必要とされてる方に届ける活動っていうのをしています。で、リセッターリストは、紙で作るってことにすごくこだわっていて、今ってね、何でもね、こうデジタルだし、アプリだし、紙ってちょっとね、古臭いっていうイメージあると思うんですけど、でも、家事に関しては紙を押してるっていう感じで、で、理由がね、全部で3つあって、1つ目が、やっぱり、貼り出して使うっていうのが、こう、自然と目に入るリマインド環境なんですよね。さっきの私が、デジタルでも、こう、目に入るような形で、リマインダーを使ってるっていう話をしたんですけど、でもやっぱり、スマホを手に取らない限りは、今日のタスクは何なのかっていうのは全然わからない状態なんですよね。そう。でも、紙にして貼り出しておくと、家事に関しては、一日のうちに何度も目にするから、リマインド、こう自動的にリマインドされる環境が整うっていうことが結構大きいなっていうふうに思っています。で、二つ目が、家事の全体像を一目で把握できるっていうところです。で、リセッターリストって、今日限りのトゥードゥーリストではないんですよね。1ヶ月っていう長いスパンの家事の内容全体を可視化しているので、まあ、使うのは1週間で1枚なんだけど、その中に1ヶ月に1回の家事も含めています。なので、今日の1日のできたできないに振り回されることなく、1ヶ月単位で家事の進捗がわかるとか、1週間単位でわかるから、なんか今日例えば、忙しくてあんまりできなくても、これ明日に移動しようとか、明後日この仕事でめちゃめちゃ忙しそうだから、ちょっと先取りしとこうみたいな感じで、見通し立てながら家事をこう自由に動かしながらこうこなしていけるんですよね。なので、今日一日の出来に対して、 できなかったとかうまくいかなかったみたいな形で落ち込まなくてもよくて、なんかこうちょっと一歩引いてね、全体像を把握できるっていうのがすごく大事なところで、それができるのが紙のいいところだと思っています。どうしてもね、長いリストだとスマホの中で管理とかしていたらスクロールしないと全体像ってわからないんだけど、紙でね、あの一目見てわかる状態にしておくと、チェックついてるとこついてないとこもすぐわかるし、そうするだけでもね、こうやれた家事にも目が行くようになるし、そこがねとってもいいところだなと思っています。はい。そして三つ目が、あの、家事シェアがね、すごい進みやすくなるので、これは紙の本当利点だなって思ってます。あの、やっぱり家事を主体的にやってる方が頭の中だけで管理してると、全体像って、まあ、ご本人も把握しきれてないところもあるし、家族はもっと把握しきれないと思うんですよね。なので、全体像が紙になってることで、家族全員が、その家に必要な家事、何があるのかっていうのが目に見えてわかるっていうところがあります。なので、もともとね、あの、家事シェアを目的として作ってなくても、それを、あの、家事を主体的にされてる方が、それを見ながら家事をやって、やり始めることで、パートナーさんとかお子さんが興味持って、参加がこう進んだよみたいな報告って結構ね、講座とかやってても聞くので、なんかこう、やっぱ頭の中だけに閉じ込めておくと、それをこう、うまくシェアするのってなかなか難しい。で、大体手伝ってほしいなって思う時って余裕がなくなってるから、結構声掛けもちょっとこうイライラしてたりとか、あの焦ってたりとかでうまく伝えられなくて、あのちょっとね、揉めちゃったりとか、ちょっとね、こうトゲトゲしちゃうみたいなことってあると思うんですけど、全体像が見えた上で家事をうまくこう手渡していけると、こうちょっとこう気持ちにも余裕がある状態で話せるし、ツールがあることでこう話し合いとかもしやすくなったりもするので、なのでこう伝えたいけど伝え方とか、何を頼めば自分が助かるのかとか、どこをサポートしてほしいかとか、そういうのを客観視するっていう意味でもツールがあるのってすごく大事で、これってね、本当紙だからこそっていうところがあります。で、あとはその紙だから、あの、自分以外の家族がやった家事に関しても記録が残るので、こう感謝をね、伝えやすくなるっていうメリットがあって、これはね、すごくね、受講生さんにも喜ばれているポイントで、あの、終わったものってみんなすぐ忘れちゃう。なんか自分自身もそうだし、家族の誰かがやってくれたこともそうなんだけど、終わったものってなんかこう流れてっちゃうんで、家事って特に。だけど、あの、やってもらって助かったよっていう声掛けとかって、お互い、あの、やっぱりね、声かけてもらって嬉しくないことってないと思うので、そういうなんかこうできたものも、やってもらったもの、みんながこう協力し合った記録みたいのが残っていくのは、なんかすごくいいことだなっていうふうに思っているので、そういう意味でもこう家族みんなで見れる紙の状態のツールがあることで家事シェアって進むんですよね。なので、そういう形で使えるから、やっぱ紙っていいなっていうふうに思って、はい、紙をね、おすすめしているんですよね。はい。なので、私の場合は、細かいその家事の流れとか、やるべき、家事項目の管理っていうのはリセッターリストで紙でやってるんだけど、家事時間の管理はタスクシュートクラウドを使ってるっていう感じなので、デジタルとアナログのダブル使いっていう感じになってます、家事に関しては。はい。で、ちなみにリセッターリストの内容っていうのは、私はもうちょっとマニアックというか、あの、趣味みたいな、半分趣味みたいなものになっているので、1週間終わったら、その使い終わったリスト見ながら振り返りをして、常に 改善、改良みたいな形でもっと効率よく楽に動けるにはここの順番を変えてみたらどうかなとか、これの頻度をやっぱりこういうふうにしてみようかなとか、そういうふうに作り替えを毎週毎週やって、どうやったら今の自分にベストかっていうのを考えながらやっています。はい、っていう感じですかね。うん、なので、今日はね、ちょっとタスクとスケジュールの管理をどういうふうにしてるかっていうお話だったので、日記とかノートとか、ちょっと紙で整理するもの、記録するものに関しては、またちょっとね、どこか別の機会を設けて話せたらいいなっていうふうに考えています。はい、ちょっと一人でめっちゃ長く喋っちゃったけど、皆さんはタスクとかスケジュール、どんなふうに管理していますでしょうか？よかったらね、お便りフォームとか DM とかどこからでも教えてもらえたら嬉しいです。なんか、うん、本当なんか最近よくね、タスクとかスケジュールどうやって管理してるのかおりさんっていう風に聞かれることが立て続けにあったので、私のケースをご紹介してみました。何か一つでも参考になるところがあればいいなと思っています。今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香里がお届けしました。